藤沢市消防本部予防課の皆さんにお話を伺っていきます。今日は住宅用火災警報器についてお話を伺っていきます。まず伊海さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
伊海さん、住宅用火災警報器どのようなものなのかご紹介いただけますでしょうか。
はい、住宅用火災警報器とは住宅火災からの逃げ遅れ、特に、寝ている時の逃げ遅れを防ぐため、煙または熱により火災を早期に感知して警報音や音声で知らせるという、そういう機器です。
はい、ありがとうございます。そしてこの取り付けに関してなんですけれども、これは今義務化になっているんでしょうか。
はい、
いつからこれは義務化されたんでしょうか。
はい、これは平成18年6月1日から全ての新築住宅に設置が義務付けられました。
はい、
でその後、平成23年6月1日以降は、既存の全ての住宅に設置が義務付けられています。
はい、義務になったということはやっぱり必要があるからだと思うんですが、
はい、
この住宅用火災警報器の必要性ってどんなところにあるんでしょうか。
はい、住宅火災の、死者のほとんどが寝ている時に逃げ遅れて亡くなっておりますので、はい、自分の身を守るためにも、罰則罰金はなくとも設置していただきたいと考えております。
はい、伊海さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは続きまして渋谷さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すべての住宅での設置が義務化となって1年経ちましたけれども、はい、データをもとにご紹介いただけますか。
はい、はい、2012年ですね、平成24年今年の5月末日現在の設置率は 81.5% です。
はい、これはどういう感じですかね。多くなっているのか、やっぱり思ったよりは進まなかったのかっていろいろあると思うんですが、
いい数字だと思いますけれども、はい、はい、まあ、このアンケートの実施対象者というのはですね、防火キャンペーンの会場にですね、買い物に来ていた方やですね、あとは市民センター単位で行った無作為のアンケートを実施した結果に基づいてですね、出た数字でございます。
はい、81% といういろんな方がそれでは意識してくれたのかなというところでしょうかね。
はい、はい、そう思います。
はい、でこの取り付けるにあたり何か決まり事っていうのはあるんでしょうか。
はい、ですね、寝室につけていただくんですけれども、はい、あと寝室が2階の場合はですね、あと階段にも煙を感知する火災警報器がですね、はい、必要になります。
はい、
でまた寝室が1階の場合にはですね、階段への設置義務はありません。でまた台所へは義務はないんですけれども、火災発生の可能性が大きいことからですね、はい、設置をお勧めしています。
はい、はい、ありがとうございます。どこに設置をしたらいいのかっていう、はい、今ご紹介いただいたんですけれども、はい、これはその警報器自体にはいろんな種類っていうのがあるんですか。
はい、はい、ですね、天井につけるタイプとですね、壁につけるタイプもございますし、あと煙を感知するもの、熱を感知するものとございます。
はい、
はい、
これはどこに行ったら購入することってできるんでしょうか。
ですね、家電販売店とかですね、ホームセンター、またはですね、ガス機器販売店、あとは消防設備業者さん等でですね、はい、購入してください。また寝室保証をですね、はい、しています NS マークのついているものをですね、お勧めしています。
はい、はい、ありがとうございます。詳しく渋谷さんにお伺いしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは続いて鈴木さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
いろいろこの住宅用火災警報器についてお話を伺ってきたんですけれども、
はい、
この火災警報器というのは定期点検などは必要になるんでしょうか。
はい、定期点検、基本的に6ヶ月に1回ぐらいのペースで引き紐を引いたりとかですね、ボタンを押したりとかして、はい、明動することを定期点検をしてください。また、はい、掃除機で吸い込み口ですか、そういうところをこう吸い取ってホコリなどを取るようにすることによって維持管理ができることになります。
なるほど、今お話を伺ってそうかって思ったんですが、ただついてるだけではいざという時に、
いざという時にもしホコリがそこにくっついちゃっていたら、
はい、
もしなんなか可能性があります。なんで6ヶ月に1回は必ず点検をしてもらうのがよろしくお願いします。
はい、どんな音が鳴るかも分かっておいた方がいいですもんね。
そうですね、そういう、この警報器が、点検をすることによって、その鳴動の音はまた違ったりもするんですけど、
はい、
音声やブザーとかを聞くと、 はい、いうことも重要です。
そうですね、はい、自分の家についているのがどんなものなのか皆さんチェックをしていただきたいと思います。そして鈴木さん、市民の皆さんからですね、この火災警報器について質問とか声とかありますか？
はい、あります。はい、大体主に設置義務者は誰ですかとかいうことは聞かれます。はいはい、それは基本的には持ち家の方、はい、アパートの方だったらその賃貸契約の関係もありますので大家さんとのお話になったりもします。
はい、
またもう一個、はい、取り付け方はっていうことで聞かれたりもします。はい、これについては壁掛けタイプとか、はい、天井に取り付けるタイプがありますので、それに鳴らすっていうか、うん、そういうところの場所、エアコンなどがついてる場所っていうのは、はい、食い出し口になっちゃうと風がこう扇風機みたいな感じで流れていってしまって、はい、いざっていう煙が感知しなくなっちゃうんで、そういうところっていうのは取り付けダメなんで、はい、その取扱説明書をよく読んで適正な場所に取り付けてください。
そうですよね、やっぱりただつけるだけでは意味がないですもんね。
煙っていうのはやっぱり角っことかは煙がいかないんですよ。部屋の中央につけるのが一番ベストかなとは思いますけども。
はい、はい、ありがとうございます。今だんだんとこう取り組みが進んでいる中、今後の取り組みについて思うことはどんなところでしょうか？
はい、消防本部としてはですね、市民の方への広報として江ノ島電鉄株式会社様のご協力によって藤沢市内を走行する江ノ電バスにおいて、はい、住宅用火災警報器の設置維持、設置推進ですね、維持管理について、車内放送を行っています。平日にしますと358回、土日祝日になりますと293回の社内放送を実施しています。
江ノ電とも、
そうですね、
ご協力していただいて、
もうありがたいことですね。
そうですね、はい、皆さんにどんどん知っていただきたいと思うんですけれども、はい、それでは最後に鈴木さんからですね、市民の皆さんにメッセージお願いします。
はい、2006年から今年の6月までの約6年間で、住宅用火災警報器によって火災にならなかったりとかですね、被害を最小限に収めたっていう走行事例が22件あります。これっていうのは119番通報を受信 してる、私どもが知ってる把握してる範囲なんです。なんでもし、そこで、まあ、こんだけだと思って119番通報とかをしてない方を考えますと結構効果があると思うんです。なんでもしまあ、設置してない場合ですと、まあ、罰則規定はないんですけども、まあ、基本的に火災が発生してしまいますと、はい、やっぱ天井までに数分でもう火が昇ってしまいます。はい、そうすると消すのに時間がかかったりとかですね、逆に避難ができなくなったりもしますので、火災の初期に煙に感知してもらう住宅火災警報器を設置してもらって、本人だけじゃなくて近所の方とかにも聞こえるぐらいの大きい音になりますので、それで火災を知らせてくれます。まあ、そうすることによって消火したりですね、安全に避難することができて、自分の命や大切な家族の方の命、貴重な思い出や財産などを火災から防ぐということですね。それで普及啓発についても今後ともご理解とご協力をよろしくお願いします。
はい、鈴木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。